メルキゼデクの位に等しい方、メルキゼデクの位に等しい方という題で、この朝は御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは、神様がご自分を指して、誓われたゆえに、神様がご自分を指して誓われたゆえに、私たちに与えられるこの祝福が、つまりこの救いが確かなものであることを見ましたね。私たち側ではなくて神様が祝福するとおっしゃってくださっているので、この救いは確かだと。神様はご自分の御子イエス様をですね、アブラハムの子孫として、まあ、これは聖霊によって宿ったっていうのもそうなんだけれども、でもと同時に、聖書にですね、アブラハムの子孫としてこう記されてあるので、やっぱりそこは大事な意味があるんですよね。神様はイエス様をアブラハムの子孫として生まれさせることで、彼を信じる者をもイエス様と一つにされるっていうことですね。イエス様を信じてイエス様につく、その死に預かるバプテスマ、洗礼に預かって、共に生きるっていう意味で、彼を信じる者をも同じくアブラハムの子孫とみなす。それによって、ごめんなさい、それによってですね、この誓われた祝福を相続させてくださる、このアブラハムに約束された、誓われたこの祝福を、私たちもアブラハムの子孫として、イエス様を通してアブラハムの子孫として相続させてくださる、それを神様ご自分に指して誓って祝福するとおっしゃってくださった。ですからそれは確かだと言うんですよね。で、今現在私たちはその前に行くと、前に戻るとですね、成熟を目指して進んでいるという意味において、まだこの完成を見てないわけですよね。その救いの完成には至っていない。でも神様は誓いを持って、何度も言います、誓いを持って神様がその救いの保証をしてくださっているので、私たちはその望みに向かって今前に向かって進んでいるわけですよね。歩みを続けているわけです。だから今の時が大事。今信じたという過去は大事なんですよ。でもその信じた時から今信じている、そしてやがてもこの信仰を最後まで持ち続けるということが問われるわけですね。今日どのように歩むかが問われています。なぜならば、私たちは何を信じているか、私たちが心で何を信じているかが、その生き方を通して明らかにされる。いや、信じてるよ、でもその生き方が全く違うことをやっていたら、それは実は信じてないわけですよね。私たちは何を信じているかということが生き方に現れてきますよね。この望みに向かって歩んでいる人は、自分が望みを置く方の御言葉に聞き従って歩む。そうでない人はシンプルですよね。聞き従わない。今日のテキストを見て、直接的にそのようなことが記されているようには思えないかもしれない。メルキゼデクのことがこう出てきますから、今のね、具体的に今日どういうふうに歩むのか、そういう話には聞こえないかもしれない。見えないかもしれない。けれどもここでは祭司メルキゼデクからこの祝福されたアブラハム、信仰の父アブラハムが何をしたかっていうことが記されていますね。つまり神様から祝福されたものがこの方に対してどう応答すべきかを私たちはここから学ぶことができると思うんです。一節から三節をもう一度見たいと思います。このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼にすべての戦利品の十分の一を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。このヘブル書において、このヘブル人への手紙において、この私たちがですね、救い主だと信じて望みを置いているこのイエス様は、神の偉大な大祭司、神の偉大な大祭司であり、この方は、この今見ましたメルキゼデクの位に等しい大祭司であることが、繰り返しこう言われていますよね。 ああもうそんなの難しいからわからないかいい案では終わらないでください。成熟を目指して歩もうって見たばっかりですから、その、できる限りを持ってですね、そこをこう理解しようとしていただけたらいいと思うんですが、そのメルキゼデクについては、じゃあ旧約聖書にたくさん書かれてあるか、メルキゼデクはメルキゼデクはで出てくるかというと、まあ後で見ますけれども、創世記でわずかに記されているだけ、また詩編でも少し引用されていますけれども、本当にわずかなんですよね。ほとんど知られていないということです。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく、命もの終わりもなくと記されているのは、まあそういうことですね。そのためですよね。実際にじゃあ父いなかったのか母もいなかったのか、突然現れたのかって、そういうことは何も言っていない。ある意味謎が多いんだけれども、それはまあ触れる必要がなかったんでしょう。でも確かなことは、彼がサレムという国の王であったということ、平和という意味ですが、サレムの王であり、また神の祭司であったということですね。神の祭司であった。4節の前半にこうあります。その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。このメルキゼデクがどんなに偉大であるかをあなた方はよく考えてごらんなさいとこう言うんですね。ヘブル書の著者がこのように言うのはなぜでしょうか。ただ知的に知らないでしょ、今まで聞いたことないでしょ、でここで私は出しますよ、あなたたちよく考えなさいよって、今度テストに出すからとか、そういうこう知的なことを訴えてるんではないんですよね。メルキゼデクの偉大さを知ることは私たちをして、どんな益になるんですか。彼の偉大さを考えてみてごらんなさいっていうのは、この方の位に等しいと呼ばれるイエス様の偉大さを知るためなんですよね。その偉大さがわからなかったら、その彼と等しい大祭司だと唱えられるイエス様のことも私たちはわからないっていうことです。だからよく考えてごらんなさいと言って、このメルキゼデクのことを挙げてるわけですよね。ではどのようにしてメルキゼデクの偉大さっていうのが伝えられています。それも多くないんですよね。もうとてもシンプルです。4節の後半、族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。この一番良いというところがですね、この英語で読み取れるのかわからないんですけど、日本語の、新化訳、新教導、口語では多分そういうことが強調されていると思うんですが、英語ではどうなのかなっていうので、あまり今日は最も良いっていうのはそういう意味ではこうどこまで強調できるかっていうのはあれなんですけれども、でも戦利品の中の10分の1、彼の持てるものを捧げたっていうのがこのところですよね。族長であるこのアブラハムが、アブラハムという人は神様がご自分を指して、私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすと誓われた、その祝福の誓いを直接受け取った人ですよね。アブラハムはその誓いをですね、神様が直接受けた人です。私たちはある意味間接なんですよね。間接を通してこの祝福を直接受けるんですが、アブラハムはそのまま、神様からその誓いを受けた人ですね。そのアブラハム、族長であるアブラハムを祭司であるメルキゼデクは祝福したわけです。祝福したわけですが、その祝福を受けたアブラハムは彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたっていうんです。与えた。6節7節のところ、ところがレビ族の系図にないものがアブラハムから10分の1を取って約束を受けた人を祝福したのです。言うまでもなく下位のものが上位のものから祝福されるのです。アブラハムから捧げ物を受け取り彼を祝福したということは、アブラハムよりもこのメルキゼデクの方が位が上であったって言ってるわけですよね。上位の者が下位の者 に対して祝福したって言ってるわけですけれども、まあこれまでも少しアロンの祭司職のことを見ましたけれども、聖書で出てくるその祭司職って言われるものは、が正式に始まったのはこのモーセのお兄さんのアロンの時からですよね。アロンの時から。 そしてそのアロンは何族かご存知ですか？アロン族ではないですね。アロンはレビ族なんですよね。イスラエルの十二部族のレビ族に属している。アロンはこのレビの子孫なわけですよね。で、アロンの家系が大祭司で、他のレビはまたその祭司的な役割をするっていう、こう定められていくわけなんですが、で、その長まで行くとレビ族の長ですよね。で、それはレビなわけです。レビなわけなんですが、このレビとはアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨハン、ヤコブの中から出た十二部族のレビですよね。要はひ孫にあたるわけです。アブラハムのひ孫に。ですから、アブラハムがメルキゼデクから祝福を受けた時、レビはまだ生まれていないんですよね。祭司職っていうのはまだずっと先の、後の話なわけです。なので9節10節でこう言われていますね。また言うならば、10分の1を受け取るレビでさえ、まあ、このレビはその民からね、自分の民から10分の1を受け取っていたわけです。その祭司職としてね、レビでさえアブラハムを通して10分の1を納めているので、そのレビがアブラハムを通して10分の1を捧げている、納めているというのは、メルキゼデクがアブラハムを出迎えた時にはレビはまだ父の腰の中にいたからです。生まれてないということです。まだアブラハムから生まれてないということですね。ということは、メルキゼデクは神の祭司なんだけれども、ここで私たちが、あ、じゃあ祭司かっていうと、旧約聖書のそのアロンのその祭司たちのをイメージするしやすいかもしれないんだけれども、そのそうではなくって、別格の祭司っていうことを言ってるわけですね。しかも最初の大祭司でアロンの先祖のレビのさらにおじい、ひいおじいさんにあたるアブラハムを、この神の祭司は祝福した人なんだよ。当然その位においては上ということができるわけです。で、それがメルキゼデクという人だっていうのをまずここで言ってるわけですね。まあ、感情として、ああ、そうなのかっていうのはないかもしれない。でも、どうぞその、今のこの流れの中で、ああ、そうなのかって、そういうぐらいの人なんだなって、祭司なんだなって、アロンたちとは別格の存在なんだなと受け止めていただけたらいいと思いますね。で、ヘブルの著者は、このイエス様がですね、このメルキゼデクの位に等しい大祭司というわけですが、それは、このヘブルの人たち、このユダヤのバックグラウンドのある人たちに説明するために、その祭司職を説明するために、このね、別格としてこう言うわけですが、でも、本当はメルキゼデクの位よりも高い方ですよね。イエス様っていうお方は、神の御子であり、ご自分は使えられる必要、使える存在ではなくて、使えてもらう神であられる方ですよね。それ最初に見ました。神の御子は作った方であって、作られたものではない。そういう意味ではそうなんだけれども、それを分かりやすく説明する、この方がその子孫アロンたちの子孫と同じようなものではなくて別格である、この方が大祭司という時には別のものだって、これまたずっとこの後見てきますから、皆さん前もって読んでいただいた方が、わかりやすいと思います。このずっとあと2章分ぐらい続けてずっとその祭職のいろんなことが出てきますけれども、どうぞそのようにしていただければ助かりますが、でもいずれにしても、このメルキゼデクが偉大な祭司であるのですから、当然そのくらいに等しい大祭司と唱えられる御子イエス様は、偉大な方であるっていうことを言っているわけです。創世記の14章のところで、このメルキゼデクの人が、この記事がですね、記されています。18節からのところ。さて、エシャレムの王メルキゼデクは、パンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。この時まだアブラハムに名前が変わってませんね。アブラムを祝福していった。祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方、意図高き神により。あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。アブラムはすべてのものの10分の1を彼に与えた。メルキゼデクから祝福を受けたっていうのが先ですね、ここで書かれてあるのは。 そのアブラハムはどうしたと記されています？彼は祝福をただ受けるだけでその場を立ち去ったと言われていますか？すべてのものの10分の1、その戦に行って王たちと戦って勝ち取ってきたこの良い戦利品の10分の1をメルキゼデクに与えた。私たちはこの点に、今日特に心を留めたいと思うんですね。イエス様が偉大な方って分かるでしょ？分かった。で、じゃあこの方から祝福を受けるんだ、じゃあ祝福を受けて祝福を受けて祝福を受けてそれでいいんだっていう話ではない。信仰の父であるアブラハムは自分を祝福してくれた方に対して一番良い戦利品の10分の1を与えたというんです。どうぞこの時のアブラハムの心境をこうイメージしてみてください。アブラハムはどういう思いから祭司メルキゼデクに捧げ物をしたと思います？別にお願いしてないのに祝福を受けてしまったからお返しをしなくてはいけない。じゃあちょうど今戦ってきて戦利品があるからその中の10分の1をじゃあどうぞって受け取ってください。じゃあもうこれで祝福に対してお返しでみたいな感じのどっか義務感から彼は捧げたんでしょうか。それとも神様からの祝福を尊ぶゆえに神の祭司である彼にアブラハムは自ら進んでそれを捧げたんでしょうか。これはそのようなことは細かく書かれていませんので推測の域を出ませんが、でも神様が選ばれた器、アブラハムという人は、アブラハムは信仰の人ですから、彼が進んで捧げ物をしたと考えるのがごく自然だと思うんですね。ではどうでしょう。祭司メルキゼデクから祝福を受けたアブラハムは、自分の持てるものの10分の1を彼に捧げた。そうであるならば、このメルキゼデクの位に等しい、いや本当はそれ以上の大祭司であるイエス様から、この救いというものを、大きな祝福を受け取っている私たちもまた、持てるものの10分の1を主にお捧げするのは当然ではないですか。今10分の1っていう話がこう出てくるのはここから出てるっていう意味ですけれども、引用してるから10分の1なんですが、そういう意味で私たちが捧げるっていうのは当然のことではないですか。いや10分の1を捧げたらそれで良いと何か義務を果たすというのではなくって、この計り知れない祝福に預かっている私たちとしてはそれ以上のものを進んで捧げても決して行き過ぎではないと思うんですよね。どうでしょう皆さん、行き過ぎですか？いや今月は 10分の1どころか10分の2を捧げた、もう私はすごいなって、そういう感覚を受け取れます？結局私がって捧げた、私がって戻ってきたらもう全部私の話ですよね。そういうことではないと思うんです。使徒パウロはこう言っていますね。第二コリントの9章のところ、私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。神は喜んで与える人を愛してくださる。そう言われると、じゃあ喜んで与えてない人を神は愛してくれないのかって思う人っていますか？いやそんなにこう喜んでじゃないんだけれど、でも救いに預かってるから、こうね、喜びに満たされてはないけれども、でもこう普通に捧げてます。じゃあ神様どれぐらい愛してくれるんですかって、そういう話ではないですよね。そのあたり誤解しないでくださいよ。喜んで与えない人はもともと神様を愛していないので、そうなんですよね。この方のこの祝福を知ろうとしていない、受けようともしないので喜んで与えないんです。 で、そのような人が神様から愛されることを尊ぶことがあるのかって問うた方がいいかもしれない。いやいや、捧げてるのに神様祝福してくださいっていうのは違うんですよね。そういうことを言ってるんだよ。まあ、言葉って難しいですね。こう言ったら、じゃあこれはどうなのかっていくらでも言うことはできるんですが、そういうことを言ってるんではないんですよね。なぜ神様が喜んで与える人を愛されるかっていうと、そのような人が神様から愛されることを尊んでるからですよ。神様がこの喜んで与える人を愛されるのは、そのような人が、のその捧げ物自体を、あ、これを捧げて、これを私は喜ぶって、そのものを、それ自体を喜ばれるからではなくって、その人が神様ご自身を喜んでいる。この方に知られ、この方を知っている、その祝福を受けていることを尊んでいる。ああ、もうこれで十分だって。この恵みで十分だ。それを尊ぶゆえに、そのような人を神様は愛せずにはおられない。その祝福せずにはおられない。その人が本当に全てのことに満ち足りて、全ての良い技に溢れるものとなるために、あらゆる恵みを溢れるばかり与えなくてはいられない。もう与えたくなるんですよね。だから持っている人にはさらに増し加えられるっていうのはそういうことだと思います。ですから神様は私たちに量ではなく質を問うておられるのではないでしょうか。もちろん量、質プラス量があったらいいですよ。でもどうでもいいの、いくら捧げても神様にとってはもともと私たちのその肉の思い、罪で汚れたものがついているものですから、結局それでこれだけしましたよ神様っていう態度で出ることは決して神様は喜ばれない。むしろその心質を問われているわけです。で、そのことを私たちはこの人類初めの時から見ることができるんですが、アダムの子カインとアベルから知ることができますね。アダムの子カインとアベル、神様が何に目を留められるかということ。創世記の4章を見ましょう。一節からのところ、人はその妻エヴァを知った。これアダムのことですね。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男の子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の産子の中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか。なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを収めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。はじめの殺人ですよね。兄弟の中で起こったこと。神様は自分のこの収穫持てる中から最上のものを持ってきた弟のアベル、彼とその捧げ物とに目を留められました。けれどもカインとその捧げ物には目を留められなかった。なぜだと書いてますか？主はご存知だったからです。カインが何を捧げたっていうよりもカインの心が正しくなかった。それゆえに捧げ物を正しく行うということをしなかったのを主はご存知だった。細かく書いてないですよね。でも逆にアベルを見ると彼は最上のものを持ってきたっていうのが彼の心の表れだったわけです。カインは捧げのものは持ってきたんだけれども何かあったんでしょうね、彼の心に。ですからカインの捧げ物は主に受け入れてもらえなかった。主が彼の心を知っておられたようにカインはその後、本当はそれを収めるべきだと言われていますけれども、悪の道へと向かっていく。 神様に受け入れられた弟のアベルに襲いかかり彼を殺した。神様と正しい関係にないとき、私たちが本当に神様のその正しい関係に生きてないと、簡単に罪の中にこのようにこう閉じ込められてしまう、罪の中に私たちは生きてしまう。私たちは神様から祝福されるために捧げ物をするのではないんです。これだけたくさんのことをしたから神様祝福してくださいっていうために私たちはそれをこうするんではないんです。神様の祝福はすでに私たちに対して向けられている。それを感謝して受け取るならば、それはすでに受け取ったものなんです。それゆえにその恵みを私たちが尊ぶときに、私たちのうちで神様に対する感謝と喜びがあふれ流れてくる。さらなる祝福を求めて神様に近づくようになる。それが奪い取られるのが怖いとか、もっとくださいっていうよりも、この祝福してくださる方を知りたいですよね。皆さん、あなたにとって本当に祝福となる、あなたがこうね話してるだけでも本当に平安をいただく、喜びを得ることができるっていう人に近づきたいと思うでしょう。その人が何かしてくれるから、お返しにしないとっていうのは、多分まだその関係はそこまで行ってなくって、でもそうやってね、してくれる人に向かって私たちも自分から、あ、この人のことを思うと、あ、これも捧げたい、これもあげたいってこう思うですよね。そう難しくないんですよ。神様との関係もそう。私たちがさらなる祝福を求めて神様に近づくのは、神様に、あ、これも捧げたら次もっともらえるとかっていう下心からではなくって、もう主が与えてくださっているこの祝福を喜ぶゆえです。そしてさらに近づくものに主もまた近づいてくださると、御言葉はそのように述べていますね。アベルが最上のものを主に捧げたのは、彼が神様ご自身の素晴らしさ、この方の祝福を知っていたことの証拠と言えるのではないですか。ではどうなんでしょうね。神様はアベルだけを祝福し、カインは無視されたので、この方に対する彼らの心と捧げ物に違いが生じたんですか。カインは一生懸命生きていた。カインは一生懸命祝福を求めたのに、神様は彼を無視して弟のアベルだけ可愛がっていたから、弟のアベルはその気持ち、神様のことを知って最上のものを捧げたんでしょうか。それはカインの心に罪の問題があったからですよね。彼の側に問題があった。同じように神様の祝福に対する私たちの応答の仕方、応答というのは、現れはそれぞれに違うことでしょう。でもそれは神様の側に不正があるんではなくって、それを受け取る側の私たちが、この方の祝福をどう見積もるかで、その応答の仕方も変わってくると思うんですね。もちろん最初から全てはわからない。でも、わからないから、私は信じない。わからないから私は別にもう処方でとどまっていいっていうのは、それは神様の問題ではなくって、私たちの心の問題ですよね。わからないんだけれども御言葉は語られている、わからないんだけれども近づけと言われている神様に、じゃあ私も近づきたいって、そういう思いの中に主は御心をもっともっと明らかにしてくださるわけですよね。私たちは今このイエス様が、神の御子であるイエス様、救い主であるイエス様がメルキゼデクの位に等しい大祭司であることを見ているわけですが、この方が私たちを祝福してくださったというのは、ただ祝福の言葉を与えたっていうものではない。私はあなたを祝福しているよ、あなたに平安があれって、ただ言葉をおっしゃってるだけではない。イエス様はご自分の命という最上のものを神様に捧げてくださった。10分の1どころではないですよね。ご自分の命すべてを投げ出して、これを神様に喜んで捧げてくださった。十字架の先に喜びを見てイエス様はご自分を捧げてくださったって、このヘブル書の後で出てきます。それは罪と死の力の下で呪われたもの、祝福ではない、呪われたもの、 口から出てくる行動においても呪われた歩みをしてしまう奴隷となっていた、かつて私たちそのような呪われたものをそこから救い出して祝福された存在とするために主はご自身を捧げてくださった。ご自分のすべてを投げ出して十字架にかかってくださいました。そこまでして罪と滅びから私たちをあがなってくださったので、この方こそ私たちに永遠の命を与えることのできる神の偉大な大祭司なんです。メルキゼデクの位に等しいんだけれども、それを知れば、彼の偉大さを知れば、この方がどれだけ偉大な方であるかを私たちは知ることができると、このように今日語られています。今日もイエス様は私たちを招いてこうおっしゃっています。ルカの9章の23節のところ、有名な御言葉ですね。誰でも私についてきたいと思うなら、これは自発的な問いかけですね。ついてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。自分を捨て日々自分の十字架を追うっていうのは厳しく聞こえるかもしれない。でも言い方を変えると、自分を捨てない、自分を持ち続けて我が道を歩む、自分が罪人であることを認めて私は正しい人間だって言って、十字架を追うものではなく、十字架、人々を十字架にかけるような、そういうこう自分の義を立てるような人間がたどり着くところはどこですか？自分の命を自分で救おうと思う者はそれを失うって言います。それは神様が全てご存知だから、その人のした良いことのためではなくって、一点でも曇りがあるならば、一点でも汚れがあるならば、神様はその人を裁かずにはおられない。でもその時に、私のためとおっしゃったイエス様を私たちは持っていなかったら、その裁きは私たち自分の身に招くことになる。でもイエス様は、私についてきなさい、私と共に歩みなさい、私のために命を失う者はそれを救う、私があなたを救うもの。そのようにして主は私たちをご自分の命へと、永遠の御国へと招いていてくださっています。あなたはこの主から祝福されることを求めますか？命が救われることを願いますか？主は私たちに命を与えることのできる方、喜んでこの方に従おうではありませんか。進んで、いやいやではなくって、進んで、もう嫌だったら捧げなくてもいい、やらなかったらいい。私はもう極端に聞こえるかもしれないけど、神様は私たちのいい加減なもの、ね、汚れたものを受けるにふさわしくないお方。もし私たちがそのように心からできないんであれば、それはしない方がいいですよ。神様はどちらにしても受け取られないから。でも私たちがその持てる限り、量のたくさんではないですよ。でもその時その時の持てる限りを持って主に近づこうとするならば、それを神様は尊いとしてくださる。そのあなたのその心を主は祝福し、上よりの霊を持って引き上げてくださる。また実際に必要な一切のものを天の窓を開いてですね、祝福を持って、私たちが、ああ、イエス様従っていったのに、これもダメだった、あれもダメだった、これもなかった、もうね、もう次の子供たちには信仰は受け継がない方がいいではなくって、たとえそうであったとしても、でも主の祝福は素晴らしいと言えるならば、私たちは本当にそれがこのイエス様を証しし、また天の御国を受け継ぐものとされますよね。進んで、私たち自分の持てる最高のものを主に捧げて従わせていただこうでありませんか。お祈りいたします。